ヨガ会ラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は複雑にこんがらがったあんな問題こんな問題を、要はなんやねんというマジックワードですっきりサクサク本質的な解決法を見出す知のネットワークヨガ会をお送りします。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。こんにちは。4月になりましたね。先週の土曜日4月7日は BBT 大学と大学院の入学式でした。桜がちょうど満開で、皆さんの新しい門出を祝福しているようで、素晴らしいお天気でした。新入生の皆さんでこのラジオを今日初めて聞いてくださっている方もいるのではないでしょうか。私ユッキーも BBT 大学院の卒業生なんです。皆さんどうぞよろしくお願いします。さて、今週はお花見をしながら公開録音をする予定でしたが、東京では雨が降り、あっという間に桜が散ってしまいましたので、予定をちょっと変更いたしまして、いつもより質問コーナーを長めにお送りいたします。ではそろそろ斉藤先生を呼びしましょう。
斉藤先生！
はーい。ほら、ぼちぼち行こうか。
斉藤健一の
問題解決。
この番組では皆さんからお寄せいただいた仕事上の課題、プライベートなお悩み、人には言えないあんなこと、隠しきれない大きな野望などについて、斉藤先生が時にはあっさり、時にはねちっこくお答えいたします。今アクセスしている洋和会ラジオページか Facebook の洋和会ページから投稿してください。また斉藤先生洋和会へのお便りメッセージ、洋和会ラジオで取り上げてほしい企画などもお待ちしています。先生、今日はスペシャルゲストに来ていただいています。
嬉しいな、ね、俺ゲスト大好きやで。
はい、この間はね、本田さんといちごミルクさんに来て
くれました、
ね、
あ、いちごミルクじゃんな、はい、ほんまやな、はい、いちごミルクみたいやったかどうやったか忘れてもだけどな。
はい、可愛らしい
方でしたが、可愛らしい名前やしな、はい、ええー、な、
今日も女性2人です。どんなゲストさんかといいますと、洋和会のメンバーで、さらに今年から斉藤先生の LA をされていらっしゃる。
嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい、みんなで盛り上がってます。僕だけちゃうからね、
はい、はい、盛り上がっております。なので鋭い質問をしてくださること間違いないかと思います。
それやめてくれ、
とても楽しみです。では自己紹介の方お願いします。
はい、今日はお招きいただきありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして、
4月から BBT 大学の1年生の問題解決の LA をしております片岡真由美と申します。
よろしくお願いします。
片岡さんです。はい、もう一方。
はい私の方はですね、2年生の、問題解決の LA をさせていただいてます、片山千佐子と言います。先生があの女性の LA が少ないということで急遽招集されまして。
僕そんなに言うたけどな
おっしゃってましたよね。ちょっと小耳に挟んじゃいましたけど、はい、ありがとうございます。片岡さんと片山さん、
よろしくどうも。
はい、行きたいと思います。それでは早速質問の方をどうぞ。どちらからいきますか。
はい、じゃあ、 あの片岡、
はい、片岡さん、はい、どうぞお願いします。
はい、いきます。
あまり難しいのあかんで、
はい、はい、大丈夫です。
はい、よろしく。
はい、いつもラジオでもあの授業でもお聞きしてるんですけど、あの先生は私たちの質問にすごく明快に分かりやすく答えてくださるんですけれども、それ言葉じゃなくって文章でもそうだなと思って、本とかでも、それから原稿とかでもすごく分かりやすい表現をされてて、そういうふうに分かりやすい表現をして人に伝える、そういうふうなことを身につける何かいい方法があったら教えていただければと思います。
おおが長い時は考えてるぞ。
さすが LA の方ですね。
さすがやね。さすがやね。僕ね、これもね、あの僕はものすごくいい質問やなと思うのはなぜかっていうと、自分でもあれなんでやろうって思うんだよな、はい、とすると過去を振り返ってみるとね、実は昔はそうじゃなかったんやと思うわけ。
あ、そうなんですね、
うん、はい、昔はやっぱりね、自分が思ったことばっかりこう喋ってるわけや。だから時々人にはようわからんって言われたこともあんねんけど、
なるほど、はい、
でこれがね、
はい、
あの人におこがましいけど教えるっていうようなことを始めてからね、あの人によって理解度が異なるんやっていうことに自分で気がついたわけですよ、
はい、
とすると、あの理解度の違う人に理解してもらうためには、やっぱり 理解度の最も低い人を想定した上で、その人でも分かるように考えてみる、それでそれを表現してみるっていうことに気がついたんやと思うね。で、具体的に言うとね、
はい、
そういう意識を持ってることが大事で、その次にやっぱり僕は書いてみるところから始まったんやと思うね。で、書いてみて一度書くやんか、書いてからね、これって僕がもし第三者としてこれを読んだ時に本当に分かるかっていうことを自分に問いかけるわけ。そうすると、あ、これじゃまだ分からんぞって、なんか自分で分かってるから人も分かるやろうと思ってるのが大間違いで、これは全く別の人やったら分かれへんから、ほんならこここう書き直してみようっていうふうに割と砕いていくんですよ。で、ここのところにね、問題解決を習ってる人っていうのはよくわかると思うんだけども、例えばこういう流れで書いた方がわかりやすい。例えば順序はこうした方がいいとか、あるいはここのところはまだ抽象レベル高いからちょっと分解してあげた方がいいとか、そういうふうな気づきを自分なりにやり始めるとね、そのうち話し言葉の中もそういうふうにしようというふうになっていくんやと思う。だから最初は意識を持つ、次は書き言葉から自分自身が書いたものを振り返ってみて、どの部分が分かりにくいとか、どの部分が分かりやすいか、そうするとそのうちパターンに気がつくわけ。でそれをやっぱりロジックは流れている方が分かりやすいから、今流れるように書こうっていうことなわけ。だから細かいこと言うと、あんまり流れすぎてコマばっかりやったら分かれんが、いっぺんここで息止めようみたいにピリオドに変えるとかね、そういうことを自分で工夫できるようになるんやと思うわな。だそういうふうにやってもらえるとええんちゃいますか。だまあ片岡さんなんかな、僕の LA、 あ、みんな聞いてるな、よう聞いてるな、僕の LA とか TA の人っていうのは大体ね、成績がいい人だけなんですよ。当たり前やねんけどね、だから成績のいい人はやっぱりものをしっかりと考える力があるんやから、まあ、そういうヒントをもらうとね、それをすぐ自分のものにしてもらえるんやろうと思うねんけど、もうそれはぜひねやってもらえたら、もう鬼に金棒やちょっと今のポーズなんですの
見えなかった、
よかった、
ラジオの
見えなかった、テレビやった、それとそれ、はい、はい、禁止禁止みたいなな
ってると思いますね、はい、ご相談にお任せします。
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。もう訓練すればできるようになるという、
あ、もちろん
ことですよね。
もちろん、
はい、なので1年生のみんなも一緒に頑張りまし
ょう。その通りや、
はい、
1年生のみんなはなんかそういうコツをどんどん学んでいけばいいんやから
な。そうですね、まだまだ、うん、難しいかもしれないですけども、慣れっていうものもありますし、
ね、その通り、その通り、
はい、
その通りやね。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、はい、片山さんからお願いします。
はい、ですね、私のは2年生ということもあるんですけど、5月になると5月病とか5月ボケとかですね、よく言われてですね、一回やっぱり4月入った時はすごいモチベーション高くて、私の間友人でもいるんですけど、やっぱりあまりにも気負いすぎて、ちょっと5月になった時にこうモチベーションがなんかあまりにも下がって、学校もなんかやる気がしないみたいな、結構あるかなと思ってるんですけど、先生はこう例えばモチベーションがちょっとまあ下がっちゃったりとかした時に、どうモチベーションを取り戻したりとか、逆に学生に対してはこういう風にしたらいいんじゃないのっていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいなと。
こいつがね、なかなかね、難しいんですよ。これね、
はい、
僕今ね、5月に、まあ、5月病なんかがあって、はい、こうモチベーションが下がるいうて、そうやね、聞きながらね、あ、そうやねんよって、普通は4月って始まりやから、はい、テンション高いやん。だからテンション高いから、その後必ず続けられへんか、どっかで落ちるわけやん。それがちょうど1ヶ月後に来るだけの話じゃない。
な、
せやから僕はそれ聞きな、もう頭の中でこれどんなこと答えたのかいなっていうふうにこう思いつつもね、もちろん人っていうのはテンション続けることできへんねんけど、ただしな、そうは言いつつも僕自身のことを、まあ片山さんは僕にな、僕の場合はって言うてんやから、ほんなら僕の場合でこう言うわけやねんけど、はい、基本的に あの僕は人と会う時とか、人とそれから、まあ教える時もそうや、特に企業なんかで教える時もそうやねんけど、テンションは常に高いんですよ。自分のテンションを上げることをものすごい意識してるのね。でこれはもうなんか身についてきてんのか分からへんねんけど、例えばあの例悪いねんけど、こう二日酔いでな、死にそうなっててね、しもたーって今日朝9時から企業で教えなあかんわって思うやん。もうね、出かけるのだ俺も、いやいややめた、もう今日最悪やねとか言いながらね、でもいやみんなおはようこれなるね。もうあの時はね、何それはな、仕事やからとか言われたせやねんけどね、結局自分を利するんだよね。で当たり前やねんけどもね、あのしんどいと思ったらしんどいに決まってるやん。ところがここで僕元気やでみたいに思うとね、テンションを上げ続けることできるやん。で僕は自分でよく分かってるんだけど、テンションを上げ続ける時に起こってることは喋り続けてるんですよ。どんなにしんどい時でもね、ともかく喋り続けてるわけです。つまりね、いろんなこのことをこう観察したこととかね、あるいは自分で持っている話題をね、バンカバンカもう打ちまくっていくわけです。つまりね、僕は皆さんはあのテンションが下がるっていうようなこと、まあ人間はやわんたにあるし、あの占いだっての良ければあの今度あの最下位みたいな時あるわけやから、だからそれはもうしゃあないと思うね。バイオリズムの問題やろと思う。ただしやっぱり僕らがね、あの人を喜ばせようとか思うとさ、人を喜ばせたら自分も嬉しいみたいなのあるやん。ということから言うと、できるだけ人の前ではテンションを上げるように自分を持っていくみたいなことをやっておくことをするとな、人から見るとなんか知らんけどテンションいつも高いですよねって、うん、そうやねんって言って、実はそれ以外のとへこんともへこたれててな、なんかこう隅の方で頭こう下げててさ、あこの人死んでんちゃうのピクピクみたいな、そんな感じの時って僕はやっぱあるんですよ。ただ見せてないだけよ。ほら見たらみんなね、失敗すると思うで、絶対死んでるでみたいな。だからやっぱりそういう風にそのなんていうのかな、僕の場合は人を意識するから、まあ喋り続けるみたいなのやん。あるいはそういう場面がなかったとしてもね、自分のその得意なものとか、はい、自分が好きなものにその夢中になってみるとかね、それからまああとはやっぱり自分の心の持ち方やから、はい、前も僕言うたと思うねんけれども、テンションが低くなる時っていうのはやっぱり自分が弱ってるわけよ、気分的に弱ってるじゃん、はい、だからそうするとね、あの弱っていること、この辺がね俺のやらしいとこがあるんだよ。弱ってる時に僕はこいつは試練やと取るっていう言うたよね、はいはい、うん、つまりね、はい、それをプラスに変えようとするわけ、でもちろん世の中にはね、そんな頑張らんでええやんか、ね、人間はそうやねんか、それはちゃんと受け入れたらええやんと。それで僕はそれを受け入れてゆっくりする人がおってもええし、あってもいいと思ってるわけ、ただ僕はそれは自分ではあかんと思ってるわけや、いつも自分を強くせないとあかんと思って、でそういう弱ってる時でもそれを自分のプラスのものとして、さあ自分でどう変えていくかみたいなところをね、一生懸命自分に言い聞かせるみたいなことをやり続けてんだよ。でこれが僕のリズムになってるからね、いけてるね。でひょっとするとある人にとってみたら、そんなん私無理ですね言うたら、そら無理かも分かれへんか、無理することあれへんねんけど、僕はそういうことをやりながらこうやって、だからあのこういう山谷がこうね、右肩にこう上がってきてるんですよ、過去を見てると。だからそこにね、自分のラーニングしてきたものがあるからやっていけてるところあると思うね。ちょっと長引いてみたんやけどさ、なんかそんなことをこうちょっと僕はな考えてんねんや。
はい、なるほどですね。はい、
とりあえずはまず何か好きなものをやってみる。
そう
で、うん、気持ちが乗ってくるのを待つ。
そうそう、気持ちが乗ってくるのを待つ、
はい、
僕はなんかそういう風にね、こういう山谷にあるのが普通やと思ってね、だからその中でそのことで自分を落ち込ませる必要はなくて、あこういう時もあるねんもんみたいに軽く考えてみることがいいことじゃあのかなと思うよな。
なるほどですね。いつかその お聞きしたんですけれども、このラジオの中でこう谷のところとかこう試練がやってきた時にチャンスやっていう考え方はなるほどと思いまして、同じことをね、ああって思うかチャンスやって思うかで全然気持ちって違うんですよね。なので私ラジオをやり始めてよかったのはその考えを思い始めて、ああって思うことがなくなってまた来たかチャンスって思うと
すごいね、
素晴らしい。
ですけども思おうと思ってくるとだんだん思ってくるもんなんですね。また来たかチャンスが本当かなと思いながら思っているとポジティブ思考になってくるんです
よね。ひょっとしたら一番成長してるの聞いちゃうかもだからな
ありがとうございます。
よかった、
はい、ね、モチベーションを変えていくっていうのはですね、自分でしかできないことですからね、はい、
素晴らしいね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
問題解決、有段者への道。このコーナーでは皆さんが学んでいる問題解決の学習上の疑問点についてさらに一歩探究を探るための質問をご紹介しています。言ってみればあなたのためのプライベート歩行レッスン、賢い質問をお待ちしています。はい、今日は引き続いてゲストの皆さんにも有段者への道に加わっていただいてと議論をしていただきたいと思います。
お願いします。
はい、
いいですね、
はい、ペンネーム世界の鍋アツさん。要点は3つにと心がけているのですが瞬時になかなかまとめることができません。1つ目はと話しながら考えても2つで大きく間が開いてしまいます。あらかじめ3つを浮かべるのでしょうか、ぜひ技をご教授いただけないでしょうかということです。
これは難しいぞこれは有段者への道やな、
ね、はい、
どないしていくんやろ。これはまず、はいはい、ゲストの人がどない答えるっちゅうのは興味あるよね。あ、なんかそれ振ってへんみたいな、うん、これは難しいよ、
はい、難しいですね。ぜひともゲストの方に答えていただきましょうか。この有段者への道、ぜひとも前回と一緒に聞いていただくと、ね、この、 間が分かるかと思いますね。
なるほどなるほどな、これはなかなか難しいよ、うん、
ちょっとそのあ、ごめんなさい、
いやいやいや言うていいや質問やろ
質問
背景的に
あ、そういうことですか。
ない
いやいや、私がどう考えるか、
あ、言うて、うん、それでもちろん
本当になんかなんだろう、先生と話をしているといつも流れ流れってひたすら言われることがあってですね、うん、3つはまあ意識しますけどやっぱね、最初にでもやっぱり3つを考えるんですよね、うん、
あ、はい、
で一番は、本当にもう鉄板なのかもしれないですけど、その 3C じゃないですけど、自分の視点とやっぱりそのなんだろう、まあ、関係する直接関係する人と、うん、あとはもうちょっと客観的な視点、うん、
なるほど、はい、
いつもその3つしか逆にもう最初にもその枠を持って話し私は始めちゃうか、あと逆に後で組み立てようとした時の方が大変かもしれない。なるほど
ですね、はい、経験を聞くっていうのはいいですね、う
ん、多いね、
は
い、
私も基本的にはこれって訓練だなっていうふうに思ってて、常に人の話を聞いたりとか何か読んだりとかするときに3つにまとめてみるっていうのをやってみて、でそれをもう一回見てみて本当にこれで要点になってるかっていうのを確認して、そういうことを繰り返していくことによって癖になるというか考え方が分かってくると思います。
はい、
ヨッキーちゃんな、
はい、
ユッキーちゃん、
ヨッキ
ーごめんごめん、待てごめんごめんごめん、何やねんみたいな、
何回目です
か、なあ、ほんま何回目やねんとか言って、あのな、
はい、
最初のもう一遍質問も戻ってくれへん、
はい、
いやなんか、
うん、要点は3つにと心がけているんですが、要は3つにっていうですね、瞬時になかなかまとめることができません。
なるほど、あ、瞬時にまとめるか、
はい、
あ、なるほどな、
で考えても2つ目で大きく間が開いてし
まう。あれおそらくな、僕はそのまとめるか、あるいは3つのことを何かこう言うてみようみたいなことなのかは、はい、どんな場面でもええねんと思うねんけどもね、はい、さっき片山さんが言うたみたいにね、1つのことをこう言うた時に、必ず場面3つの意味っていうのはできるだけ重複しないで別個の考えをその中に入れたいよねっていうのが背景にあるわけですよ、
はい、
ね、だから例えば自分がその自社の問題だけの話をしてた時にね、あ、 でもこの時はお客さんの話も大事、まあ、お客さんとか市場の話も言うてやる必要あるし、あるいはひょっとしたら僕らと同じ戦い方してる人たちのこともあるよねみたいなね、はい、考え方をするっていうのは、これは頭の中にフレームワークを持っていることができると割とできちゃう話なんか。だからそれは別に3つである必要もなくてね、それはマーケティングであろうが、あるいはその戦略軸であろうが、どういう切り口でもいいのでね、自分なりに使えるフレームワークをいくつか自分で10個ぐらいでもええからな、持ってたらええと思うね。でこれはどんな企業にいる人、まあどういう業種にいる人とか、どういう企業、つまりこれは規模が大きいか小さいかとか、あるいはどんな役職についてんのかとか、どういう役割を担ってるかによってね、それフレームワークが異なってくるんやろうと思うわけ。だから自分のいるその場面というところでね、ああこういう考えが大事なんだぞっていう時に、自分であらかじめいくつかのねオリジナルのフレームワークでもいいから、このフレームワークは何度も言うんやけれども、一つの視点だけを持ってると間違えることになるから、この時に大事な視点としてこういう視点を入れといた方がいいよということを僕は今フレームワークと呼んだから、だからそれをねいくつか作っておく。で喋りながらね、いつもこう意識してると、あこんな場面も大事だぞって、こんなことも大事だぞっていうようなことをちょっとメモっておくとね、である時に1ヶ月ぐらい経った時に、あ俺こんな切り口で考えというものを整理したり、あるいはそれを述べたりするということをこう復習してみてね、それであこれをまた自分の大事なフレームワークにしておこうっていうふうにしていくとすごくいいと思うね。だからまさに自分のその知恵袋っていうのかな、その中にそのフレームワークの引き出しを作っちゃってね、そこに入れておくとね、そのうち自然とね、はい、口の中から3つのこととか5つのことが出てくるようになると思う。
なるほど、
だからそれがさっき片岡さんが言ったその慣れるっていうことはね、その引き出しの部分というものを自分でいつも増やしていったり、整理したりしながら、それをこう使い回していくみたいなことをやっていく、こういうことなんだろうと思うね。
なるほどですね、はい、分かりました。フレームワークで慣れじゃないですけども練習していくっていうところですね、自分の知恵になるように。
そうそうそうそう、はい、それで、ね、それができると、僕は今日もある会社 の経営計画の審議会みたいに、各部門が課単位でね発表していくわけよ、10分ずつ、はい、で10分コメントせなあかんみたいな場面でね、
はい、
そうするとね、いや君それちょっとおかしないけど、大事な考え、こういうことちゃうの、こういうことやろ、こういうことやろ、こういうことやろっていうのをね、それバンバカバンバカ出せていけるようになるね。聞いてる人間からしてみたら、この人めちゃめちゃ頭ええんちゃうのって思うねんけど、それは頭がええっていう話じゃなくて、単純に頭の中でね、この場面だけに君らとらわれてるけど、それ以外に大事なことあるやんけっていうことを伝えてるだけやね。と、ね、いうことは、おいらの賢さは、はい、みんなが注目しているもの以外に大事なことあるやんっていう、いつも自分を客観的にものを見るっていうことがね、はい、養われてるはずやから、それがそこで表現できるようになってね、はい、みんな驚くんやろうと思うね。
なるほど、はい、
ってなことで、
はい、有段者への道に近づいたでしょうか、世界の鍋厚さん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。
はい。今日の一言はね、はい、今まで何言ってきたか忘れてもたんやけど、ちょっと気になってることから言うとね、
はい、
基本に戻ってみて、質問をし続けること、
はい、
というのをね一言にしたいのね、それでこれは何でかっていうと、なんやそれいつも聞いてるしみたいな思う人いっぱいおると思うねんけどね、いろいろクライアントのところでこう仕事をしててもそうやねんけども、はい、やっぱりみんな質問しない、ね、で質問し続けることっていうのはどうもね、みんなには難しい、逆に言うと 日本の人っていうのは、まあ、日本の人って僕も日本人やねんけど、誰か昔アラブ人ちゃうのめちゃくちゃあんねんけどなんで受けるわけみたいな、ね、いや僕も日本人やねんけどね、はい、なんかこうね質問をこう自分よりも特にあの目上の人にね、
はい、
えそれなんでなんですかっていっぺん聞いてね、いやこれこうやんけ、そんなんお前分かれへんのかみたいな目覚めると、そこでねヒューって、ああそうですよね、いやーよく分かりました、何も分かってへんのにみたいな、でそれがね物事の生産性っていうものをものすごく悪くしてるんやと思う、
はい、
でこれをもしね、あの定量化できるんやったら、まあ誰かやってみたらええと思うねんけどね、おそらく全体の生産性の 30% から 40% を低めてしまうのが、
はい、
実は質問しないことによって起こってるんじゃないかっていうぐらい、
はい、
大事なことだと思うのね、
で、はい、
僕は近年、
はい、
まあ、最近になって言い始めてることは、その質問するということはこれはロジックの世界であるっていうのね、
はい、
だからいろんな人が質問力っていうことについて書いてて、あそういう大前さんも書いてられるようやねんけども、はいはい、僕はちょっと違う捉え方をしてて、まあ、違う捉え方は本当かどうか知らない、
読んでへんねん、
ちょっと言われるんだあのね、それでね質問する力って非常に奥深い、それで、はい、ある会社でそれを教えたことがあんねんけどもね、ものすごく難しいんですよ、つまりね、座学で一般論でこうですねとかね、うん、あるいはケースでこういうことでこんなことが起こりましたって言ったことでも全然ダメなんですよ、結局ね何をやった時に一番生きたかっていうと、僕は例えば営業の人に今一生懸命やってるんだけど、営業の人が2人で、営業2人が組んでお客さんに行って、それで質問するわけや、ね、1人はメモを取るかと、ね、何の、何を取ってるかっていうとね、まずどういう問いかけをしたか、それに対して相手がどう答えたか、それに対して今度どう答えたかって、それをねずっと取ってもらうわけ、それを見た時に初めて分かるんですよ、その人の癖が、つまりね質問するということの意味が分かってるか分かってないか、それ見たらよう分かるね、で結局はね頭の中で例えば質問する力の意味っていうのは普通営業の人やから相手に問いかけて相手が答えてくれたものが自分の頭の中にある製品カタログとかな、そういうものにすぐこうつつくわけ、それで、あそれ、あ分かりました、ちょうどうちのね製品がありまして、これが皆さんぴったりだと思いますよ、それやるからあかんんですよ、それやったらまさにね、この間出した東洋経済に書いた取材を受けた時にも言うてるねんけれども、そこで例えば提案することは1万円の製品やねんけど、そこで自分の製品カタログをパタッと閉じてな、いやでもなんでそれをが必要なんですかねっていう次の質問をした時にね、なるほどな、自分でもあんまりそれ意識してなかったんやけど、あそれはひょっとするとこういうことかもっていうような答え返ってくると、でもなんでそれなんですかねっていうふうにね、相手が知らなかった領域に踏み込んでいくことによって100万円の提案ができるようになるんですよ、でこいつは僕はさっき質問する力はロジックやって言ったよ、それはロジックの選択肢というものを頭の中でいろんなものをこう考えてね提案できることの意味なんだけど、もう一つは今僕は例示を示しながら質問力は心理学でもあるのかもって思うわけ、つまり人がどう感じる、その時の言葉で何を感じるのかっていうことと、そこにその論理性というものを両方加えることによってね、新しいその世界を切り開いていくようなものだと思ってるわけで、それはかなり高度なところやから、まずは最初は自分がね 分からないことを聞くのが質問や、はい、要するにか、俺こんなにかっこええのよっていうことを示すこととは全然違う、
はい
ね、だから分からないことはどこまででも聞く、はい、でその時に僕は最近それこそ新たな領域で、例えばメディカルの領域のことに仕事をするとするやん、分かれへんやんほんま、はい、知らんねんから、でもその時、いやすいませんって、はい、私こういう領域は何にも知らないのでね、はい、最初からど素人的な質問すると思いますけど、それすみません許してちょうだいねみたいな最初に言うといてね、それでどんどこどんどこ質問するわけ、いやそれはなんかよう分かれへんよ、どういうことなんですかねっていうこと、それで分かるところまで聞き続けること、これはぜひねプロブレムソルビングを目指す人っていうのはね、そこのところにはそれこそもうなんていうの、鉄面皮っていうの、そんなん言えへんな、ごめんごめん、あれは鉄仮面の話やったか、ね、
片山さんがポカ
ーポカポカ、すいませんすいませんすいません、ちょっと、いやそうやね、鉄の面の皮って書くね、ね、なんかそれぐらいね、もう顔の皮がめちゃ熱いみたいなぐらい、つまりそれぐらいね気にすることなくてね、ただしやっぱり相手の懐にどんどん食い込んでいこうっていう、これは一人のそのパーソナルな領域っていうものを犯すことになるから、だからそこは質問の仕方を非常に工夫する必要があると思うわけ、いや何度も聞いてすいませんなんですけど、で実はここはどうなんですかねみたいに聞いていく、で僕は逆の場面でね、どんどんどんどん聞いてくる人がたまにいるんですよ、100人に1人か500人に1人ぐらい、その時に僕は感じるのは、こいつできるかもって思って、つまり皆さんも質問し続けることによってね、相手の人はこいつは違うぞって思われることほど素晴らしいことないから、ね、だからぜひ質問をし続けるっていう非常に基本的なことなんやけど、最近特にそれをね感じる場面があるから、今日の一言してみたいと思います。
わかりました。こちらのですね、ヨガ会ラジオの質問もだんだん減ってきているのでですね、
わかる、
はい、そうなんですよ、なので皆さん の質問をし続けて、こちらへの質問もお待ちしております。どんどんどんどん質問をして、おこいつはできるかもと先生に思われるようお待ちしております。
はい、よろしくね。
はい、ありがとうございました。
ヨガ会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。